健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。さあ、今週もお話を伺うのは北陸大学薬学部教授、中川照明先生です。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今月12月はインフルエンザに関する知識あれこれというテーマでお話を伺ってきました。今日はその最終回です。今週はインフルエンザの対策、そして予防についてお話を伺っていきます。先生、まずはじめに、インフルエンザにかかった時に熱さまし、解熱剤というのは使ってもいいんですか？
そうです。今はですね、これインフルエンザっていうことを診断された場合はですね、その特に15歳未満の小さなお子さんの場合はですね、そういう解熱剤、特にアスピリンなどのその非ステロイド剤と言われているものはですね、使うときには慎重にすべきであるということが言われてますよね。これはまあ厚労省の方からもですね、そういう使うときには注意しなさいという情報も流れてるんですけど、こういうアスピリンとか非ステロイド薬を使いますとですね、脳症が発症した場合によりそれが重症化してしまってひどくなるという、亡くなって死亡することもあるということでですね、日本のその小児科学会なんかでは、小児のインフルエンザに伴って熱が出たときにはですね、そういうものを使わずに、使うとしたらアセトアミノフェンというのがいいだろうと言われてるんですよね。それ以外は、あまり使わない方がいいということなんですよね。
なるほど。そしてインフルエンザウイルスが私たちの体に入って感染する、そして発症するというふうにお話を伺ってきましたが、具体的にどのように感染するんでしょうか？
インフルエンザウイルスというのは、人から人に感染する経路としてはですね、主にその飛沫感染という言われてるんですね。これは感染した人が咳とかくしゃみっていうふうにそのした時にですね、そのウイルスがその中に空中を飛び回ってですね、それで他の人がそれを口とか鼻にくっついて、それが吸ってしまうと、それが飛沫感染って言うんですけどね、
はい、
ですからその咳とかくしゃみが空気中でパッと離されたりした時ですね、ウイルスの多くっていうのは水分がついてるので、その普通1メートルから2メーターぐらいしか飛ばないんですよね。で、下に落ちちゃうんですよね。ところがそのウイルスにくっついた水分がですね、乾いてしまうとウイルスだけになるので、それが軽くなって空気中を、例えばその辺を通ったりですね、なんかその空気で舞い上がったりすることもあるわけですよね、
はい、
そうするとそれが舞い上がったウイルスを吸い込んで感染するというのを飛沫核感染というんですけど、こういうことによってその感染する場合があるんですよね。で、普通ウイルスは8時間ぐらい生き延びると言われてますのでね、条件が良ければですね。ですから通常の飛沫感染よりも、そういう核感染というかウイルスが乾燥してフラフラフラ飛び上がっているのを吸った場合は感染力が強いと言われてますよね。だから注意が必要なんですよね、
はい。
ウイルスとかっていうのはですね、もちろん細胞の生きた細胞の中でしか増えることできないんですよね。だからそういう人間の体の中に入って増殖するんですよね、
はい。
で、普通インフルエンザウイルスっていうのはですね、その数十秒で細胞に入り込んじゃうんで、サッと入っちゃうんですよね、
はい。
で、1個のウイルスはですね、非常に早く増えまして、だいたい1日24時間後には1個あったものが100万個ぐらい増えちゃうんですよね。
そんなに早く、
こういうスピードで増えるもんですから、非常に感染力が強いと言われてるんですよね。
なるほど。その感染を私たちの生活の中で防ぐにはどんなことをしたらいいですか？
そうです。先ほども言いました、そのインフルエンザウイルスっていうのは乾燥した寒いところで長生きするので、ところが湿気の多いところとかですね、そういうとあったかいところであんまり生きれないんですよね。ですから、加湿器を使うとかですね、あるいは部屋の温度をその高くしたりですね、で、湿度を保るということが重要なんですよね。で、喉が渇くとですね、粘膜の免疫力が低下するのでですね、マスクなんかをつけるといいんですよね。で、そうすると吸い込む空気にもですね、湿気が帯びるので、その喉の乾燥を防ぎますから予防になるわけですよね。
はい。
で、インフルエンザが流行しますと、例えば短期間で大勢の人に感染します、流行しますよね。で、流行しているときにはですね、人混みの中とかですね、あるいは繁華街に行くのはあまり良くないんですね。そういうところに行かないようにすることですね。あと、外から帰ったときにはですね、手洗いと、それからうがいを必ずやりましょうと。特に手洗いは念入りにする必要があるんですよね。やっぱり手についたウイルスがそれに流さないと、それがまたそれを吸い込むっていうこともありますので、それは気をつけたいですね、はい。あと、体力をつけるために十分な睡眠とバランスの良い食事、 それがまあそういう生活習慣っていうのが免疫を高めるというので免疫機能が低下してくるからそれでかかりやすくなるのでその辺に注意するといいですよね。
手洗い、うがい、そして十分な睡眠とバランスのいい食事、
そうですね、食事ですね、
ということなんですね、はい、そしてそういう予防はもちろんしてるんですが万一インフルエンザにかかった場合はどうしたらいいですか。
そうですね、まずインフルエンザの症候はその熱、高い熱が出るということですね、まあ、高い熱が急に熱が出てですね関節が痛かったり筋肉痛などのそういう症状が出たらとりあえずこれはまあ大丈夫だと思わないでまず病院とか診療所の方にかかると。で、もしその家庭での家の中での心得というのは何とはとにかく一緒に暮らす家族へに移さないためにいう必要があるんですよね。そのためには外に出た外出した時にはもちろんその家にいる時もかかった場合にはですねそのマスクをする、で自分だけじゃなくて家族の方他の人にも移さないようにするということなんですよね、
はい、
やっぱり患者さん自身がそのかかった人がマスクをすることでその咳とかくしゃみが飛び散るのを防げるわけですよね、であとは閉め切った部屋ではですねウイルスがフラフラフラフラ飛んでることが多いのでまず換気をして空気の入れ替えをします。そして、まあ、部屋の湿度を十分に保つ、あまりその乾燥させないということですよね。でそれからあとは熱が下がってもウイルスは完全に体から消えてるわけじゃないので熱が下がった後も2日間ほどはあまりその無理をしない方がいいと、ゆっくり休養することは必要だと、まあ、体力が回復してからもう職場なり学校なり行くようにするといいと思いますよね。
はい、ということで今月1ヶ月インフルエンザに関する知識あれこれということで先生にお話を伺ってきました。皆さんもしっかり気をつけてインフルエンザにかからないようにしたいですね。そうですね、
これからの季節ですからね、
はいはい、お話を伺ったのは北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。